私たちが生きているこの世というのは、私たちにもっと多くのものを持ちなさいよと言います。豊かになり、力を得ること。それが素晴らしいことなんだと、この世は私たちに訴えます。それゆえに私たちに、働きかけて、もっと得ることができるように、もっと蓄えることができるようにと、私たちを押し合っていくわけです。実際に、以前に比べると、私たちの周りには、そうやってもっと蓄えを得、もっと力を得ることができるような機会というのが、増えてきているのではないかなというふうに思うわけです。最近、行われた調査によると、この世界には、今生きている私たちこの21世紀の世界には、非常にたくさんの億万長者がいることが分かっています。皆さん何人ぐらい世界にいると思います?億万長者。多分これ去年のレポートだと思うんですけれども、そのレポートによると、実に今現在世界には870万人を超える億万長者がいるそうです。870万人。すごいですよね。資産の総額が億を超える人たちです。870万。私もそんな一人だったらいいなと皆さん思ってません?それだけじゃありません。100億万長者。そんな言い方するのかどうか知りませんけれども、資産総額が100億を超える人たち。今現在、世界にはそんな人たちが946人いるそうです。946人。しかも、そのうちの実に178人の人たちが昨年、この100億万長者になったと、いうそうです。私たちはこういった人たちの生活を時々目にします。テレビの番組や雑誌、いろんなところでその人たちの顔が紹介され、その人たちがどんな豪邸に住み、その人たちがどんな豪華な車に乗り、どんな旅行をし、どんな食生活をしているのか、そんなことを私たちは見ることがあるわけです。そういったものを見ながら、私たちは、ひょっとしたら指を加えているのかもしれません。ああ、いいな。あんな素晴らしい生活ができればすごいな。あんな風に生きてたら苦労しないだろうな。あんな生き方は素晴らしいに違いない。そうやって、私たちは、みんな、もっと多くのものを得ようという決意のもとに、私たちの人生を日々歩んでいこうとしているわけです。残念ながら、この傾向というのは、この地上、この世だけのものではありません。クリスチャンの中にもそういった傾向というのは、実に根深くあります。この世の人たちが、そうやって富や、力や名声を求めると同じように、教会の中にあっても、実にこの地上において、そのような良い、そんな風に良から思われるような人生を送りたいと心から願い、その探求の中にあって生きようとしている人たちにはたくさんいらっしゃいます。実際に悲しい話ですけれども、そういった人たちの願望に訴えかけて、ある説教者なんかは、講談の後ろからこんなことを言います。あなたがもっと与えるならば、神様にもっと捧げるなら、神様はもっとあなたを祝してくださいますよ。そうやって、こういう間違った教えをする教師たちは、自らもその探求の中にあって、富を求め、名声を得、力を欲して、生涯を送っていたりもするわけです。でもなんでそんな人たちが成功を収めるのか。それはそのメッセージを聞いている私たちのうちにも、そんな願望が どこかにあるからかもしれません。ここにいらっしゃる皆さん、皆さんはそんなことを求めていないだろうと思います。皆さんは、喉から手が出る方、私は富が欲しいとか、力が欲しいとか、名声が欲しいとか、そんなふうに思ってないだろうと思います。けれども、ひょっとすると、実は違った形で同じ願望の虜になっているかもしれません。さっきも言ったように、ひょっとしたら私たちは、そのような億万長者が、生活しているその生活の様をテレビ等で見るときに、羨ましいな。あんなだったらいいな。どこかに、一攫千金な、そんなことから転がってないかな、思いながら生活しているとするならば、私たちも心の奥底で願っていることは、この世の人たちとそんなに大きく変わらないかもしれないですね。私たちはみんな、何らかの形でこの世の影響を受けています。その影響は、私たちに、ああ、こうだったらいいなという願望を思い起こさせます。そして、一体誰が次の100億万長者になれるか。その競争の中で、私たちは一生懸命走らされているわけです。このことというのは、今に始まったことではありませんでした。昔から、人間は皆、そんな思いを持って生きてきました。聖書の中にもそういった人物たちのことが多く記されています。また特に聖書の中では、こんな疑問がよく挙げられています。なぜ悪者が栄え、なぜ義人が虐げられるのか。どうして神様の前に正しく生きているのに、私は貧しさの中にあるのか、私は虐げのうちにあるのか。なんで神様のことを無視して生きているあの人たちがあんなに裕福で力のある生活を送っているのか。そのような疑問を抱く魂に対して、この詩編の著者は神様の知恵を教えようとしています。今朝私たちは皆さんと一緒に、詩編の49編を見ていきたいと考えています。ここで詩編の著者は、この世が教える、財産と、力と、名声、そういったものの優位性というのが、いかに愚かで間違った考えなのかということを私たちに明確に示してくれます。この詩編の49編に記されている素晴らしい真理、その知恵というのは、ここにいらっしゃる皆さんにとって新しい真理ではないと私は思います。皆さんがよく知っていることだと思います。ただ、じゃあそれが皆さんの生涯に十分適用されているのかといえば、ひょっとしたらそうでないのかもしれません。それゆえに今朝皆さんと一緒にこの詩編を通して学びたいことというのは、私たちがこの詩編の著者が教える原則というのをしっかりと理解し、その知恵を自分のものとして、この人生を神様の前に正しく歩んでございます。ですから皆さんと一緒にこの詩編学んでいきたいというふうに思うわけです。まず、ぜひ、まだ開いてなかったら、この詩編の49編開いていただきたいんですが、最初に、この詩編の著者は、私たちに注意深く思いを巡らすようにと、そんな招待をしています。そのことというのが、1節から4節までのところで記されているわけです。注意深く思い巡らしなさいよ。この最初の1節から4節までのセクションの中で、詩編の著者は、一体誰に対して彼がこの詩編を書いているのか、そしてどんな目的を持って書いているのかということを教えてくれています。まず最初に一体誰に対して書いているのか、1節と2節のところにそれが記されています。すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。低い者も、 たとえ者も富む者も貧しい者もともどもに。難しいこと書かれてませんよね、皆さんね。書かれてることはあまりにも明らかです。ありとあらゆる人よって言ってるんです。どこに住んでいようと関係ありません。どんな人種であろうと、それは関係ありません。どんな地位についていようと、それは関係ありません。すべての人よ、私の言葉に耳を傾けなさいって。そう言ってるわけです。ここで一つだけ、皆さんに注目していただきたいのは、この世界に住むというふうに訳されている言葉です。この言葉は、実は、こんなふうに訳すことができます。人生の期間。時間の話です。つまり、ここで言っている対象となっている人たちというのは、過去に生きていた人でもなくて、未来に生きようとしている人でもなくて、今現在この時間の中にあって、この過ぎ去っていく世にあって生きている人たちに対して書かれている言葉なんです。です。つまり、詩篇の著者が言わんとしているのは、今生きているあなたたちって言っています。この時間という枠組みの中で、今生を受けて、今呼吸をして生きているあなたたち。確かにこの詩篇は今から何千年も前にイスラエルの民に向けて語られました。この詩篇の著者はその人たちに向かってこの言葉を語っています。確かにそうです。でも、同じようにこの御言葉から今日の私たちに対して、今同じように時間の中に生きている、生活している。この日本という地に住んでいる私たちに対してもこの言葉は向けられているわけです。じゃあ一体、どんなことをこの詩篇を通して彼は伝えようと考えているんでしょう。目的ってのは一体何なんでしょう。そのことが3節4節に記されています。著者は言います。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私はたとえに耳を傾け、たてごとに合わせて私の謎を解き明かそうと。ここで4つの注目すべき言葉が出てきます。それぞれが基本的に同じことを意味しています。それは何か？それは、知恵という言葉、英知という言葉、そして、たとえという言葉と、謎を解くという言葉です。これら4つの言葉、それらすべては皆、知恵文書の中で使われる特徴的な言葉であります。知恵文書というのは、呼ぶ記や詩篇や箴言や伝道者の書、そういったものを指します。聖書の中で、神様の、私たちが、神様が私たちに与えようとするその知恵について語ろうとするときに使われる特徴的な言葉であります。事実、この言葉は、箴言の一章の一節から六節のまでの中に全て登場します。この四つの言葉。これは四つの言葉をこうやって合わせて使うことによって、この著者は明らかに一つのことを強調しているんです。それは何か。知恵ですよ。知恵が今重要なんです。それぞれの言葉にどのような違いが具体的にあるのか、その詳細について今話すことしませんけれども、でも明らかに、彼が言わんとして強調しようとしていることっていうのは知恵です。じゃあ一体その知恵が何なのかということを私考えないといけないわけですが、まずはっきりしていることが一つあります。それは、3節の最初と4節の終わりのところで言っている、語り、解き明かそうという言葉です。これら二つとも、話しますよ、告げますよってことを言っているんです。つまりこの詩篇の著者がしたかったことというのは、彼が持っているその知恵を人々に伝えることでした。じゃあそれと同時に、伝えるんだったら伝えるだけでいいわけですけども、じゃあそれと同時に私たちに何を求めているのかということが、実はその真ん中の部分に記されているわけです。3節の後半と4節の前半。そこで言われていることというのは、2つありました。今日は全部で20節カバーしないといけないんで、あまり詳しいことを説明できないのが残念なんですが、実は3節の後半の言葉、この訳というのは残念ながら原文を忠実に反映していません。日本語の聖書は私の心は英知を告げるというふうに訳されていますが、ここには告げるという動詞はありません。事実、ヘブル語の原文を見ると、ここには動詞が欠如しているんです。欠落しています。 で、こういった時に何をそこに入れるべきなのかというと、何々はあるという英語で言う be 動詞を加えるべきなんです。それゆえに英語の聖書を見ると、ほとんど全ての翻訳というのが、そのように be 動詞が加えられてます、ここで。もう一つ大切なのは、この部分には実は訳されてない言葉が記されてるんです。それは何かというと、思い巡らすということなんです。瞑想するとか。ですからこの部分、実際に原文に書かれているように訳すとするならば、こんな風に訳すことができるんです。私の口は知恵を語り、私の心は、私の心の思い巡らすことは、英知である。私の心の思い巡らすことは英知である。そして4節の前半の部分の言葉を見てください。そこで私は例えに耳を傾けています。で、この耳を傾けるという言葉、非常にわかりやすい描写的な言葉が使われているんです。それはここで言われているのは耳を引っ張るという言葉なんです。子供たちが話を聞かないときに、昔のお父さんたちは何しました？耳をつまんで聞かせようとするわけです。まさにそれがここで言われていることです。私は自分の耳を引っ張って、私が語る言葉に耳を傾けようとするんだって。この二つ、三節の後半と四節の前半が言わんとしていることというのは、いかにここで語られている知恵を理解し、それをしっかりと身につけ、自分のものとして生きようとするのか、そのことが強調されているわけです。つまり、この前半部分で、この詩編の著者は、この最初の部分で詩編の著者は、私たちすべてが、彼が語る言葉をしっかりと聞いて、それを理解してほしいんだと、私たちに訴えかけているわけです。深く、注意深く、思い巡らしなさいと。じゃあ一体何に私たちは思い巡らすべきなんでしょう？一体どんなことを私たちは考えないといけないんでしょう？そのことが五節からの部分で記されているわけです。日本語の聖書、特に詩編を見るときに私たちが注意するべきことというのは、この詩編、皆さん持っている新改訳聖書には、一行空いているところが、行間が広いところがいくつか出てきます。出てきますよね。この詩編の中では、4節と5節の間、9節と10節の間、13節と14節の間、そして15節と16節の間にこれが記されています。あります。この行間が広くなっている部分が。で、これを見ると私たちは自動的に、ああ、ここで文章が、ここで塊、セクションが区切られているんだなというふうに考えるかもしれません。でも残念ながら、この詩編においては少なくとも、正しい区分けがここではできていません。この日本語の聖書の行間を追っていくと。実はこの詩編、全部で3つに区分することができるんです。一番目は今お話しした1節から4節までのところ。詩編の著者が全ての人たちに対して知恵に耳を傾け、それを思い巡らすようにと呼びかけているその部分です。2番目のセクションというのは、5節から12節までのところです。そして3番目の区分は13節から20節のところになります。なんでこんな風に分けるということができるのか。これも実は原文を見ることができると非常にはっきりと分かります。皆さんの日本語の聖書でも実はそのヒントが記されています。12節と20節ちょっと見てください。そこでは非常に似た言葉が繰り返されています。新改訳聖書の訳者は非常に苦労してこの部分を訳されたんだろうなということをここで伺い知ることができるわけですけれども、実はこの12節と20節、ほぼ全く同じ言葉が使われています。同じ語順で、しかも。ここで言われていること、直訳すると、その繰り返されている部分って何かというと、こうなります。映画のうちにいる人は、滅び失せる獣に等しいというものです。映画のうちにいる人は滅び失せる獣に等しい。 で、この部分実はサンドイッチのようになってるんです。映画のうちにいる人というのが最初に記されてて、獣のように滅びる。滅びせる獣に等しいという部分が最後にあります。その真ん中に、この11節と20節の違う部分が実は挟まってるんです。違うのは、とどまれない、うちにとどまれないというのと、悟りがなければという部分が違いますよね。12節と20節見ていただくと。もし私がもう少しヘブル語をしっかりと読むことができれば、それに自信があったらここで皆さんにこのヘブル語をお読みしたいんですが、実はこの二つ違う部分っていうのが、要は非常に発音が似てるんです。ですから読んで聞くと、ほとんど言葉に響きに違いがないんです。で、これらというのは、この著者がわざわざそうなるように作ってるんです。それは何の強調があるか。つまり、この最初の部分、12節までの部分と20節までの部分というのは、ペアになってるんですよということを教えたかったんです。それゆえに、原文を見たときに、自然にこの3つの区分というのが出てくるわけです。1節から4節までの序文の部分、そして5節から12節まで、そして13節から20節まで。さあ、区分が分かりました。じゃあ、そこで何が教えられているのか私見ていかないといけないわけです。まず、2番目の区分のところで、この詩編の著者がしようとしていること。それは、この世が、私たちに説いている、憶説とでも言いましょうか。仮説とでも言いましょうか。彼らが正しいと決めて考えていること。それに対する検証です。この世の憶説に対する検証。このことを通しても私たちは、詩編の著者が言わんとする原則というのをしっかりと見ることができます。そしてその原則を通して私たちが生きなければいけない生き方というのを見ることができるわけです。ちょっと見てみましょう。まず最初に、検証をする前に、この詩編の著者は私たちにこの世が教えている、これが正しいと考えていること、彼らの憶説が何なのかを私たちに示すわけです。5節と6節にそれが記されています。どうして私は恐れなければならないのかといってこの部分が始まっていきます。どうして恐れないといけないのか。皆さんこの答え何ですか？これは習字的な疑問文というふうに文法的には言います。大げさに話をしてるんです。もう答えは明らかなんです。わざわざ質問することによって明らかな答えを皆さんに言ってほしいんです。言わなくてもわかるでしょって言ってるんです。どうして私は恐れないといけないんですか？その答えは何ですか？恐れる必要はないんです。ですよね。じゃあ一体誰を恐れるんでしょう？どんな時に恐れるんでしょう？言ってるのは災いの日に私を取り囲んで抽象する者の悪意をどうして恐れないといけないのかというんです。いろんな困難の中で、いろんな敵に囲まれているその中にあって、苦しみの中にあって、私はどうして恐れないといけないんだろうか。この詩編の著者は問いかけるんです。そしてその答えは明らかに、恐れる必要はないですなんです。一体どんな人を恐れようと考えたんでしょう。6節見てください。そこにはこんな風に記されています。己の財産に信頼する者どもや豊かな富を誇る者ども。つまりこの詩編の著者がここで言っていることというのは、このような様々な問題の中にあって、どんな敵のことを恐れているのかといえば、その人たちというのは、自分の財産に信頼をし、自分が豊かな富を持っていることを誇っている、そんな人物だというわけです。今風な表現を使えば、勝ち組です。このような。彼らは、何に頼って生きてたんでしょう。自分の持ってる財産です。自分が蓄えてきた力です。そこに信頼を置いてる者たち。経済的にも、権力的にも、人々よりも優れていると思っている、そんな人たち。実際に私たちは、多くの場合に、経済的な成功というのが、私たちの人生に安全をもたらす、安心をもたらすというふうに考えがちです。違います？だから私たちは自分の預金通帳を見て、笑顔になったり、 不安になったりするわけです。より多く持つということは、時に人々に対して、私は人生におけるありとあらゆる不安、恐れから解放されたという、そんな印象をもたらすことがあるわけです。これだけ持ってるから大丈夫だった。これだけあるから安心だった。まるで、そういった人たちは人生のありとあらゆる問題から免れることができ、彼はまるで自分の周りに難攻不落の砦を築いているかのように考えながら生活するようになるわけです。その反対に、こうやって恐れている人たちはどんな人たちなのかといったら、その人たちは間違いなく負け組です。貧しく、地位が低く、様々な困難、いろんな問題に常に恐れを抱かずにはおられないような人たち。その人たちはいつも指をくわえて、ああ、私もあんな風になれたらいいのにな、ああなったら私の問題は解決するはずなのに、そう考えて生きているわけです。昔から、今まで、こういった考え方というのは私たちの周りに蔓延しています。安心はお金で買うことができる。安全は財産と力によって保障される。それゆえに、より多くあなたが持っていれば、より幸せにあなたはなれますよと、この世は私たちに訴えかけるわけです。それが、この世が私たちに対して訴えている、教えている仮説であったわけです。憶測であったわけです。それに対して詩篇の著者は言うんです。本当ですか？本当にそうですか？じゃあ、検証していきましょう。一番目の検証が七節から始まります。そこで、彼がすることというのは、一つの質問に対する答えを出すことです。一体誰が自分の魂を買うことができるのか。知恵の著者は言います。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり永久に諦めなくてはならない。人は常しえまでも生きながらえるだろうか。墓を見ないだろうか。皆さんもひょっとしたらもうお気づきかもしれません。ここで詩篇の著者が言っていることというのは、別に私たちが今まで知らなかった事実ではありません。私よく知ってるんです、これ。一体誰が自分の魂を買うことができます？誰もできないんです、そんなこと。どれだけお金を得たとしても、どれだけ財産を積んだとしても、私は永遠の命を得ることができると思います？でも不思議ですよね。人間の歴史を振り返ったときに、古くは古代エジプトから、現代日本に至るまで、世界のありとあらゆるところで人々は、私の財産が、私が死を迎えるときに、私に有利に働くって考えてるんです。ありとあらゆる人たちがそんな風に、そんな幻想に惑わされて、生きてきたわけです。まるで天国への切符を購入することができるかのように、彼はその人生を、財産を築くことを求めて生きていました。ひょっとしたら、ここにいる私たちの何人かもそうだったのかもしれません。ひょっとしたら、今もそうやって生きている方がいらっしゃるかもしれません。でも考えてみてください。私たちの財産は、私たちに永遠の命を与えます？9節のところで、この詩篇の著者は、こんなことを言います。人は常しえまでも生きながらえるだろうか、墓を見ないだろうか。一体どれだけの財産を持っていたとしても、私たちはみんな、 墓に向かっているんです。みんな刈り取られる日が来るんです。イエス様も実に同じことを弟子たちに教えられました。皆さんよくこの箇所ご存知だろうと思います。イエス様はこんなふうに言います。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。イエス様の言ってることそんなに難しくないですよね。どれだけ全財産を持って、たとえ全世界を自分のものにしたとしても、自分の魂を失っているとするならば、自分の命を得ていないとするならば、それが一体何になりますか？たとえ全世界を手に入れたとしても、それは無意味なことであったわけです。詩篇の著者は、8節のところで、魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならないってやつ。これは高価なものです。魂は。だって私たちがどれだけ財産を積んでもそれを買い取ることができないほど、そんな価値のあるものだ。確かにイスラエルの人たちは自分たちのために贖いとして生贄を捧げ続けました。ですよね。毎年毎年、贖いの生贄というのが捧げられたわけです。でも彼らはよく分かってたんです。その贖いの生贄が彼らの命を買い取るものではなかったこと。彼らが永遠の命を得るために必要だったのは羊の血ではなかったんです。それらは永続的な効果をもたらすものではなかったんです。どれだけ多くの犠牲を捧げたとしても、金や銀を積んだとしても、私たちの命を買い取ることはできません。私たちの魂を得ることはできないんです。パウロは、聖書の中で、私たちの命というのは、私たちは、罪の奴隷の中にあるって言います。罪が私たちの雇い人だって言うんです。支配者だって。そこから解放されるためには、私たちが、代価を払って買い取られないといけないと言うんです。でもその代価は私たちには払えないんだ。この詩篇の著者はそのことを明確に私たちに教えるわけです。それゆえに、この著者が言わんとしていることというのはこういうことです。もし私たちが皆、墓に向かっているとするならば、誰一人として自分の魂を買い取ることができないとするならば、一体、私たちが富を持っていることが、何の価値がありますか？どうして、そのような人を恐れないといけないんですか？彼らもあなたたちも同じでしょ？検証した結果、彼は言うんです。この世は裕福な人たち、地位の高い人たち、富をたくさん持っていて力がある人たちがあなたたちよりも素晴らしいものだって言うかもしれないけど、でも現実は違いますよ。2番目の検証が10節から11節のところに記されています。それは、このような富を持っている人たちが、本当に私たちよりも有利なんですか？その質問に対する回答です。人々は考えてたわけです。だって、あんなに持ってて、あんなに素晴らしい生活をしてて、あんなに力を持って、私たちはこんなに苦しめられてるのを見たら、確かにあの人たちの方が有利に違いないって。でも一番目の検証で示したことというのは、いや、彼らも同じように墓に向かってますよということでした。二番目の検証は、じゃあ、本当に彼らには有利さがあるのかどうかということです。そのことを、十節十一節で言うわけです。知恵の著者言います。彼は見る。知恵のある者たちが死に、愚かな者も、愚か者も、間抜けの者も、等しく滅び、自分の財産を他人に残すのは、彼は心の中で彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。 富を持っている人たちは貧しい人たちよりも勝っているんでしょうか。皆さんどう答えます？その質問に。勝っているとこあるんでしょうか。知恵の著者が言うのは全くありませんということです。一体どれだけその人たちがこの地上で持っていたとしても、それを永遠に持っていくことはできないでしょ。あなたが賢い人であったとしても、あなたが愚かな人であったとしても、それは問題じゃないって言うんです。一つのことが明白です。あなたは永遠の地に、今、この地上で持っているものを持っていくことはできません。このことというのは、以前から明らかにされていたことです。私たちが知らなかった知識ではありません。ソロモンは、伝道者の書の2章の16節のところで、これと同じことを私たちに教えますし、イエス様は、ルカの福音書の中で、金持ちの例えというその例えの中にあって、この原則を私たちに明確に教えています。覚えてます？皆さん、この例え。ある一人の金持ちが、素晴らしい収穫を得たわけです。豊作だったんですね。ですから、蔵を建てたわけです。蔵二つ建てて、それは満杯になったんです。だから、その人は言いました。何て言いました？自分の魂にこう言おうと言うんです。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、安心して食べて、飲んで楽しもう。それに対して神様何て言いましたっけ？皆さんご存知ですね。神様言うわけです。愚か者。お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのかって。ルカの福音書の12章の20節のところの記事です。知恵の著者は私たちに明らかに示してくれてるんです。金持ちたちは自分の所有物に信頼を置いてる。けれども、それほど虚しいものはない。彼らは自分の土地に滞在し続けることができると考えたんです。自分の持ち物はなくならないと思ったんです。でも、彼らが唯一得ることができた、永久に滞在するところができる場所は、彼らの墓でしかなかったんです。皆さん、ご存知です？たとえ、今、現在、どれだけ、私たちが他の人たちと比較したときに点差があったとしても、必ず私たちには同点打が与えられるんです。私たちの人生において。野球を想像してください。9回の裏、最終回の攻撃です。4対0で負けてます。皆さんが。です。ツーアウト。満塁です。そして、打者が打席に向かって、カウントが2ストライク、3ボール。あと1球で終わりです。ピッチャーが球を投げました。その時に、皆さんの人生に必ず起こることがあります。何だと思います？実際の野球では何が起こるかわかりません。ですよね。でも、皆さんの人生のこの場面において必ず起こることがあるんです。何だと思います？ホームランが出ます。満塁ホームランが。そして、同点に試合はなって、ゲームは振り出しに戻るんです。打ったの誰だと思います？その打った打者の名前は、この詩編の著者によれば、死って言うんです。どれだけ点差が離れてたとしても、必ず同点弾が出るんだって。そして、みんな同じ状態で永遠を迎えます。だから、富を持ってたとしても、力を持ってたとしても、その人たちに一切有利なことはありませんって。この詩編の書を告げるんです。 たとえ彼らがどれだけそれが素晴らしいと思っていたとしても、それはまさに何の意味も持たないものだった。そして彼は結論を言います。検証の結論です。12節。しかし人はその映画のうちにとどまらない。人は滅び失せる獣に等しい。自分の財産にとどまることの愚かさがここで語られています。それに信頼を寄せることの。そこに安心を求めることの愚かさ。一体富を得ることの何が素晴らしいんでしょう。一体財産を蓄え力を追い求めることの何が素晴らしいんでしょう。詩篇の著者は言ったわけです。彼らもみんな死にますよ。死んだら何一つ持っていくことはできませんよ。このとどまれないという言葉、これ一夜を明かすっていうふうに直訳できる言葉が使われるんです。ね、つまり人間っていうのは一泊して朝を迎えることができないぐらい儚い人生しか持ってないって言うんです。どれだけ今蓄えてると思ってさあ朝を迎えようと思ってもその朝はやってきませんよって。だからその映画のうちにとどまっていることはできない。そこにとどまろうとするならばそれほど虚しく愚かなことはありませんよと。この検証の結果、詩篇の著者はこの世が私たちに与える惑わしを打ち砕きます、ね、財産を得ても何の意味もないんです。財産が悪いって言ってるじゃないですよ。でもそれを追い求めてそれが得ることが素晴らしいと思ってそんな人生を皆さんが生きるとするならば、聖書は圧倒的に言います。あなたほど虚しい生き方をしている人はいませんよ。だってそれはみんな消えてしまいます。あなたは滅び失せる獣と同じです。13節から20節までのところでこの詩篇の著者はこれまでの検証に基づいて必然的な結果というのを私たちに教えてくれます。知恵に耳を傾けなさい、それを理解しなさいと最初に私たちにこの詩篇の著者は問いかけました。訴えかけました。そしてこの2番目の区分のところで彼は検証をして財産に頼ることの、それが素晴らしいというこの世の知恵の愚かさを明確にしました。そしてそれに基づいて私たちに結果を教えてくれるわけです。13節でまず最初に詩篇の著者は悪者に対する結果というのを教えています。彼はこんな風に告げます。これが愚か者どもの道、彼らに従い彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐな者が彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。言ってることはそんな難しくないですよね。非常にわかりやすい言葉が記されています。これがつまりこの5節から12節までで語ってきたその内容が、そして12節で知恵の言葉として教えたその金言こそが愚かな者たちが歩んでいる道だって言うんです。そしてそれに聞き従っている人たちの道だった、ね、詩篇の著者が訴えかけている私の言葉に耳を傾けなさいよという言葉を無視してそれとは違う言葉に耳を傾けた人たちの道だって言うんです。そして14節のところで、それがどんなものかを彼は説明しています。彼らは羊のように黄泉に定められているって。愚かな動物として有名な羊。羊は物を食べ始めたら周りが見えないんです。だから、食べ物を求めて食べ続けて、その先がたとえ崖であったとしても、まっすぐに進んでいくんです。だから誰かがそれを導いてあげないといけない。でそういう人間である、その、羊の導き手が誰かって言ったら、なんで書いてあるんですか？ 14 節。それは死だって言うんです。死が彼らの羊飼いだって。 それゆえに彼らは、この地上では栄えて私は安心だって。すべてのものを得て永遠の命さえも買い取ることができるなんて考えながら生きているにもかかわらず、実際はどこに向かって進んでました？黄泉に向かって。死者のところに向かって。滅びへと向かって進んでたわけです。彼らは確かに今、ひょっとしたら正しいものを治めるような権威と力を持っているかもしれません。でも、現実は違いましたね。すぐなもの、正しいものが彼らを支配するんだった。13節のところにセラという言葉が加えられています。先ほどこの詩編をお読みした時にも、このセラという言葉を読みませんでした。なぜ読まないのか。これは、今現在私たちが知っている限り、詩編などを歌う時に使われた音楽的な符号であるというふうに考えられています。例えば、ここで急死をしたり、クレッシェンドといってだんだんとこう音を大きくしちゃったり、またはここを持って感想を入れるとか、そういった意味合いで使われていたんだろうというふうに考えられています。具体的な詳細というのは実は私たちにはっきりとわからないです。ただ、それが多分そうだろうというふうに言われていることです。でもね、皆さん、読まないから、単なる音楽的な符号だからといってこれ無視していいってものではないんです。なんでここで一旦とどまろうとするんでしょう。なんでここで盛り上がろうとするんでしょう。なんでここで感想を入れて思い巡らそうなんてするんでしょう。なぜならばここで言われていることは非常に重要なことだからなんです。あなたたちよく考えなさいよって。今私たちは検証してきたでしょ。その虚しさをあなたはよく見たでしょ？私の言葉に耳傾けたでしょ？だったら、あなたの生き方はどんなものですか？歌いながら考えません？どうだろう？それを、この詩編の著者は求めているんです。悪者たちに対して必然的に起こる結果というのはまさにこれでした。黄泉へと下っていくんだよって。滅びが待ってるよって。あなたの贖いはあなたの富によってはなされない。それゆえに富に信頼すること、自分の力に信頼すること、この地上の事柄に信頼することは、なんと虚しいことだろうと。けれども、詩編の著者は同時に私たちに正しいものに対する結果というのも教えてくれています。そのことが15節から19節までに記されているわけです。しかし神は、そうこの詩編の著者は言います。しかし神は、この言葉は非常に大きな希望を私たちに教えます。この詩編の著者が何を確信していたのかを私たちに教えるわけです。よく見てください、これ。私の魂を黄泉の手から買い戻されるって言うんです。誰が買うんですか？神様です。覚えてますよね？人間は自分の富によって自分の魂を買い戻すことはできないんです。それは永遠に罪の支配のもとにあったはずなんです。でも、一人だけそれを買い戻すことができる方がいたんです。誰です？神様です。神様はそれができたんです。それだけじゃありません。神が私を受け入れてくださるからだって。そんな風に言ってるじゃないですか。この受け入れてくださるという言葉、実は創世記の5章のところで、5章の24節でエノクに対して使われている言葉と一緒なんです。エノクは神様と共に歩んで、どうなりました？神はエノクを取られたんです、ね、正しい人たちというのは神様がその人を買い戻してくださり、そして神様はその人に対してエノクを取ったと同じようにその人を受け入れてくださるって、ご自身のものとして取り除いてくださるって、黄泉の滅びから。ペトロはここで教えられていることをこんな風に新約聖書の中で記しています。ご承知のように あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと血によったのです。私たちどうやって贖われるんです？自分の財産じゃないんです。どうやって私たちはこの死を直面したときに有利なものとなることができるんでしょう。幸いを、喜びを、希望を持って生きることができるんでしょう。それはここにあったんです。贖うことができる方を知らないといけないんです。その贖いを受け入れないといけないんです。神様は皆さんのためにそれをしてくださり、皆さんのためにその贖いの代価を払ってくださったんです。そしてそれを受け入れたものを神様は受け入れてくださった。16節から19節までのところで、詩篇の著者は最初にした質問の答えを明確にしています。どうして恐れるのかって聞きました。詩篇の著者は最後に恐れるなって言うんです。人が富を得てもその人の家に栄誉が増し加わっても、人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間自分を祝福できても、またあなたが幸いな暮らしをしているために人々があなたを褒めたたえてもって、一切何の意味もありませんよ。でもあなたが神の贖いを受けているならば、神があなたを買い取ってくださったならば、あなたは恐れる必要はありません。それだけが唯一、この人生における悲劇を免れる方法だったわけです。イエス様はマタイの福音書の中でこんなことを言います。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は、どこに積むんでしたっけ？自分の宝は天に積みなさい。20節で彼はこの詩篇をまとめます。同じ言葉が使われていると言いました。映画の中にあったとしても、人は滅び失せる獣に等しい。なんでですか？もしそこに悟りがなければ。全く意味がないって。どれだけこの地上で栄華を極めたとしても、素晴らしい人生を送ったとしても、そのことがここで力強く強調されているわけです。悟りがなければ、ここで使われている言葉は、実は3節のところで見た英知という言葉と同じ言葉が使われているんです。最初に言いましたよね。3節、4節の部分って非常に重要だった。なんで重要なんでしょう。なぜこの詩篇の著者は私の知恵に耳を傾けなさいよ。それを理解しなさいよ。それを思い巡らしなさいよって言ったのか。これなんです。もし私たちがこの言葉に耳を傾けず、この言葉を思い巡らし、この知恵に根ざして生きることがなければ、皆さんの人生は、滅び失せる獣に等しいものです。意味の全くない、虚しさに満ちた、何一つ残すもののないものです。皆さんは自分の人生どのように生きられます？そのことを私たちは考えないといけないです。10年ほど前でしょうか。もういつ見たのかも覚えてないんですが、あるニュースでこんな話が出ていたのを今でもはっきりと覚えてます。1月の頭だったと思います。お年玉をもらった子供に対してインタビューがされてたんです。10歳ぐらいの子供だったと思います。インタビュー受けたのはレポーターがマイクを向けて、あなたは今年どれぐらいお年玉いただきましたか。10歳ぐらいにしては随分もらってるなと思いながらそのニュースを見ていた記憶があります。どれぐらいもらったのかわかりません。でも、そのレポーターが聞いたわけです。あなたはもらったお金を何に使いますか？皆さんその子供なんて答えたと思います？老後のために蓄えます。 貯金します。ね、皆さんがお笑いになるのは、滑稽な姿だと思うからです。10歳の子供がそんなこと考えるなんて、今きっと20何歳だろうと思います。でもそれがこの絵が私たちに訴えかけることなんです。だって、今から蓄え始めれば、定年退職した頃には、いっぱいになってるじゃないですか。そしたら、安心して、幸いな生涯を暮らすことができる。騙されないでください。この地上での富は全く意味がありません。意味があるのは永遠の命です。もし皆さんがそれを本当に生きていると、受けているとするならば、皆さんが生きないといけない生き方は、富を追い求める生き方じゃありません。力を追い求める生き方ではありません。財産や名声を求める生き方ではないんです。むしろ神様が喜んでくださる。天に宝を積み上げていく。神様がこの地上によって成してほしいと願っていることを実践していくその人生なんです。願わくば、私たち一人一人が、この詩篇の著者が教えてくれた素晴らしい知恵に基づいてこの人生、生きることができる。獣に等しいものだって、私たちが言われないように、賢い人生を歩んでいきましょう。愛する父なる神様、あなたが与えてくださっている素晴らしい祝福を私たち覚えます。私たちの力で買い取ることができない私たちの魂をあなたは、ご自身が代価を払って買い取ってくださいました。それに神様、どうぞ私たちが恐れに満ちた歩みをすることがないようにしてください。いや、この地上での様々な富や名声や力を追い求める人生を送るのではなく、あなたの素晴らしさを表すことに熱中し、それを求めて生きるような人生を送ることができるようにしてください。またどうぞ神様、もしまだこの地上での素晴らしい物事を求めて生きるものがあるとするならば、どうぞその虚しさをあなたが一人一人に気づかせてくださいように。そのことを何よりも心から願って、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。